君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大名物先生の講義もいつか最後の日がやってきます。それは最終講義と呼ばれ、ちょっとスペシャルな講義となります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はあさって11日月曜日に最終講義に立ちます義歌大教授、機械工学系の森健一郎先生を訪ねます。
このタイミングで先生に出ていただくっていうのは、なんと森先生、もう最終講義を控えていらっしゃる。
そうですね、3月11日に最終講義をさせていただきますので、またご興味のある方は来ていただければ幸いです。
退職されるんですか？
退職するんですけど、また引き続いて、特任教授というのに、なる予定をしてるんですけど、
なるほど。
でまた研究は続けます。
でも一区切りということなんですね。
はい、65歳になりましたので、
そうなんですね。若さの秘訣は？
いや、大学にいましたら割と気楽に、どうですか、楽しいことをやっておりますね。
好きなことをするとって言いますもんね。豊橋の義歌大でも先生何年ですか？
21年です。
21年、
ですから大学院の時から、研究者としては43年間やらせていただきました。で私の分野は組成加工といいましてですね。
組成加工。
はい、組成加工というのは金属に力を加えたら形が変わるという加工法です。例えば自動車の部品なんかが、金型の形をつけると、それで大量に生産されるというもので使われているんですが、それを組成加工と言います。
車のボディって不思議な形してますけれども、型があってパコンパコンパコンパコンとできてくるわけですね。
そうですね、金型があって、作りたい形状の型があって、それで押さえつけるということです。上と下の金型で、それを組成加工と言います。それを、43年間続けてやってきております。
より良い技術で組成加工をしようということですね。
そうですね、1976年ぐらいから大学に入ったんですけれど、その当時はコンピューターが非常に発達をしていったと。まだパーソナルコンピューターなかって、非常に大きな大型計算機だったんですけど、どんどんパーソナルコンピューターとか、計算機の能力が上がった時代に、研究を始めました。その時にですね、シミュレーション技術といって、実際にある状況を真似るというのをシミュレーションと言いますが、そういうような実際にあるのをコンピューター上で再現するというソフトウェアの開発をやってきました。
組成加工のシミュレーション、
有限要素法というものを使ってですね、組成変形を計算する方法を開発していました。
シミュレーションの方法なんですか、それは？
はい、そうです。
有限要素法っていうのは、どういう方法なんですか？
要素というこういうような四角いものがあって、それに、物体を分割をしていくと、で要素を非常にたくさん物体を要素というものに分割してやるんですけど、非常に多数の要素をコンピューターが、発達したために、多数の要素を計算できるようになったわけです。
扱う数字がたくさんでも大丈夫になってきて。
そうですね、
情報は多きゃ多いほど精度は高くなるわけですね。
連立方程式というのありますよね。高校ぐらいで
時計って言われるやつ。
あれは3行3列ぐらいしか人の手では取れないんですけれど、何百行とか何千行とか何万行をコンピューターで解けるようになったために非常に精度が良くなったものです。
そのおかげでということなんですね。
そういうものを開発して、従来はコンピューターなかったですから、 紙と鉛筆やから、うん、非常に精度が悪かったんですけれども、
昔は紙と鉛筆でシミュレーションしてた。
そうですね、シミュレーションか、まあ計算をしてたという、はい、うん、だから変数はあまりたくさん取れなかったと、うん、それは変数をたくさん取れて精度よく、することができる方法ができましたので、うん、まあ、それはあのコンピューターの発展のためです。
でそれもコンピューターの進歩とともにどんどん進んでいって。
そうです、はい、うん、まあ、そういうのをやってきておりまして、まあ、あと、ですね、最近流行りの AI とかですね、はい、まあ、人工知能とかそういうのを、まあ、あの少しやってきたんですけど、うん、ですね、ここに移ったのが1997年なんですけれど、うん、その頃にはそのシミュレーションでプログラムを、まあ、大学で組むというのは、まあ、大体終わってしまって、うん、あとはあのプログラム会社が、うん、あのソフトウェアを売るようになりまして、うん、やはりあのそういうようなあの会社が売ったソフトの方がやっぱり大学で作るよりもいろんなことができるし精度が高いというようなことで、この大学に移ってきましたけど、まあ、2000年頃からやはりちょっとそういうようなソフトウェアの開発はすごく難しいなと思ってきました、
うんうんうん、
で、まあ、どうしようかなと思ってたんですけれども、そこでですね、ここ愛知県というものは、はい、あの自動車産業が非常に盛んだということで、うん、あの企業の人から非常に、有益な情報をいただきまして、うん、とソフトウェアをやってたんですけれども、一気にハードウェアに変わってしまったと、うん、実際の機械を作るというのに、まあ、研究を変えてしまいました。
あ、豊橋にいらっしゃって急に、
はい、
うん、あ、やってるお仕事が変わったんですね。
変わりました、はい、
でもそれまで先生はずっと関西、
はい、あ、ちょっと不安でしたけどね、あの愛知県に来るということが、うん、生まれも育ちも、まあ大阪、神戸、京都ぐらいをうろうろしてたんですから、
うんうん、
まあ、しかしながら、まあ、あの大学の先生もいろいろサポートしてくださいまして、うまく、研究ができるようになりました。
それが20世紀の終わりぐらいで。
そうですね、はい、うん、で、あの、まあ、私がやりだしたのは最近はあの自動車の軽量化というのが非常に叫ばれてるんですけど、うん、これはあの自動車を軽量にすると燃料の消費量が非常に下がるということで、うん、まあ、各メーカー自動車の重量を下げようということをしてます、う
ん、今車の性能は燃費ですからね、
はい、そこであの高張力鋼板とか、はい、配点とか呼ばれている材料が非常に車に使われてきているので、うん、まあ、それをの組成加工、プレス成形というのを、まあ、やり始めました、
うんうん、
その高張力鋼板は強度が高いですから、うん、板厚を薄くできると、うん、そうすると軽くできるというところがあります。
基本は鉄なんですよね。
そうですね、はい、パッと考えますとアルミニウムとかマグネシウムの方が軽いですよね、
うん、
もしかしながらですね、アルミニウムというのは鉄の、まあ、5、6倍とか7、8倍です。
値段の話です。
値段がですね、はいはい、でまたあのマグネシウムというのはそのアルミニウムの、まあ、5、6倍とかして、まあ、なかなか自動車には使えないので、
はい、僕には買えません
で日本の、まあ、普通の車というのは鉄が主流です、う
ん、たまにすごい高いスポーツカーでアルミ製とか聞きますもん ね、
そうですね、はい、そういうようなことを、まあ、あのここはやっぱり、自動車産業が盛んですからやりだしました、
うん
うん、で、もう一つはですね、あのそういうような材料って非常に、高強度ですので、まあ、同じようなものができるんですけれど、うん、温めてやるというホットスタンピングというのをやりだしました、
うん、
温めますから柔らかいですから加工しやすいということで、
うん、
しかしながらホットスタンピングはできたものは非常に高強度なものができるという技術で、これはまああのヨーロッパで開発されたんで日本はちょっと遅れてたんですけども、現在日本のメーカーもかなり使い出してきてますので、まあそういうようなことをやり出してきています。
そういった技術っていうのはもう日本車にも応用されてるんですか？
そうですね、あの日本車では高張力鋼板が非常に多かったんですけれども、うん、最近はそのホットスタンピングで作られた製品がだいぶ増えてきてます。
うん、
まあ、あの軽量化と言ってるんですけど、実は軽量化だけじゃなくって、うん、あの衝突安全性という基準が高くなって、
だって強くなってるわけですもんね、
はい、ですから、まあ、あんまり重量を上げずに、うん、強度が上げられると、そういうようなものを作っております。
うん、
それとあとですね、そういうような材料が出てきますと、うん、 マルチマテリアルというのが今最近盛んです、うん、マルチっていうのはまあたくさんあると、うんうん、マテリアルというのは材料でして、はい、一つの材料を使うんじゃなくって、何個かの材料を使いましょうと。例えば、うん、ある部品はハイテンであると、うん、ある部品はマグネシウムであるとか、アルミニウムであると、まあ、最近自動車ではマルチマテリアルというのが一つキーワードになってきてます。
ボディの場所場所によって使い分けようということです
か。そうですね、はい。でしかしながらですね、例えば鉄とアルミニウムは融点が全く違うんですね、
うん、
ですから溶かして引っ付ける溶接が使えません、
うん、
それで、新しい、まあ、これも組成変形を入れた、うん、まあ、組成加工の技術を入れた、接合技術を開発してます。
へえ、それによって鉄とアルミがくっつくわけですね。
そうですね、はあ、で自動車のボディになると組み立てられると。
うん、はあ、そういう現場にこう先生はずっと身を置いて、は
い、ということで、まあ、40年ぐらいずっと組成加工を続けてきました。
はい、そういう組成加工の先生が3月11日月曜日になりますけれども最終講義ということで、はい、大学の最終講義って単に最後の授業っていう意味合いとちょっと違ったりしませんか。
そうですね、やっぱりまあ、自分がどうですか、まあ、やってきた研究とか、うん、背景とかそういうものを、話す講義かなと思います。まあ、その最終講義ではどのようなことをやってきたかということを説明させていただきたいと思いますが、う
ん、はい、
同時にまあ43年間も研究をやってきてますので、
うん、
まあ、研究に対する考え方みたいなものをちょっとお話ししたいなと思っております。
半世紀近くやってらっしゃるわけですからいろんなことを研究以外のことも考えられるわけですね、
はい。まあ、研究と言いますと普通思われるのは、うん、まあ、研究計画を立てて、まあ、実験設備を作って、うん、まあ、実際に実験をして、うん、結果を見て、まあ、そういうのが研究やろうと思われてるんですけど、
うん、
それは非常に重要なことなんですけれども、私は研究の指導者、まあ、先生方としては研究の入り口と出口をしっかり、まあ、した方がいいという考え方を持っております。
入り口と出口をしっかりする、
はいはい、で入り口というのは何かというと研究のテーマをどんなものにするとか、
うん、
研究のアイデアをどんなものにするかと、
うん、
まあ、それが非常に重要で、まあ、それがなかったら、まあ、研究が始まらないと、
うんうん、
それからですね研究の結果はその研究テーマでほとんど決まってしまって、
うん、
そのテーマとかアイデアが良くなかったら、うん、いくらやってもいい結果が出てこないんですね、
うんうんうん、
ですからその研究テーマを、まあ、しっかりしましょうというのがまず入り口です、
うん、は
い、でその時にですね皆さんよくご存知かと思うんですけれどもマネージメントっていう企業のマネージメントをやる、うん、研究される方でですねドラッカーという方ご存知ないですか。
本が売れましたね、
はい、まあ、漫画でですね、うん、もうちょっとありましたけれどね、
はい、
ピーター・ドラッカーが言ってることなんですけれど、うん、まず顧客カスタマーを設定しなさいと、
うん、
その顧客に対して、ですね、マーケティングとイノベーションをやりなさいと言ってるんですね、
うんうん、
まずマーケティングというのは、顧客が現在ある要求を調べなさいと、
うん、
まあ、どういうことが、まあ、研究に役に立つかということをまず調べなさいと、うん、まあ、しかしながら、現在の要求を調べてそれをやっただけでは研究にならなくって、
うん、
まあ、これは企業の考え方なんですけど研究にも使えるかなと思ってるんですけど、でその後ですねイノベーションをしなさいと、
うん、
すなわち、ですね、顧客の新しいですね、うん、要求を考えなさいと、
うん、
はい、まあ、それは今現在ない要求なんですね、
うん、
ですから、まあ、技術開発とかアイデアみたいなものがイノベーションになるわけです、
うんうん、
まあ、その2つを、ちゃんと考えなさいよと言っているので、まあ、会社であれば、売りたい商品を、うん、まあ、作るのではなくって、
うん、
顧客が買いたい商品を作りなさいと、
うんうん、
まあ、ドラッカーさんは言ってるんですけれど、まあ、研究でも自分がしたい研究じゃなくって、
うん、
他人がしてほしい研究をしないといけないと、
うん、
だからそれがマーケティングであると、
うん、
それから新しいですねアイデアを考えなさい、うん、それがイノベーションと、
うん、
まあ、そこを、入り口を考えて研究をしないといくらやってもいい結果は得られないというので、う
ん、
まあ、ちゃんと マーケティングとイノベーションをしながら、うん、やっぱりテーマ設定とかアイデアを考えてくださいというのが、うん、まあ、まず私の考え方でして、
うんうん、
だからよくあの研究者が面白い面白いと言ってるんですけど、
うん、
それは自分が面白いんではなくって、うん、他人も面白くなければいい研究じゃないと思ってるんですね。
なるほど、はい、先生はいつ頃気づかれましたそれに。
まあ、それがですね、うん、実はあの私の恩師の大阪大学の名誉教授の小坂原先生がまあよく言ってた言葉なんですけれど、
うん、
役に立つ研究をしなさいと。
やっぱおっしゃるんですね、はい、うん、
でそれがやっぱりあのマーケティングをちゃんとしなさいと、うんうん、それから面白い研究をしなさいと、まあ、これ多分イノベーションかなと、
うん
うん、思っております、うん、はい、まあ、とはいうものですね、はい、まあ、一番いい、まあ、やり方が共同研究という考え方で、うん、共同研究をすると割とマーケティングとイノベーションは、まあ、やりやすいと、
うん、
企業が、ですね、やっぱ研究あのテーマを自分がやりたいということを持ってきますので、
うん、
まあ、マーケティングとかで、まあ、ディスカッションしているうちに、うん、まあ、あのイノベーションアイデアも出てくるということで、うん、まあ、あの共同研究なんかが一つはやりやすいかなと思いますが、まあ、とはいうもの、うん、共同研究だけじゃなくて自分でもちゃんとマーケティングとイノベーションして、
うん、
まあ、あの研究テーマを決めてほしいと、
うん、若い学生さんたちも心がけてほしいと、はい、いうことですね。
それともう一つ、まあ、入り口の話をしたんですけど、
うん、
もう一つがあの出口の話を、
出口の話、
話を、はい、まあ、もうちゃんとしなさいよと、
はい、
まあ、あの今大学はですね外部資金といって、まあ、お金を取ってこないとなかなか研究ができないというような状況になってきまして、まあ、お金がなかったら研究ができないと。まず外部資金をちょっと考えてみますとどういうことかというと、うん、その大学の外部資金というものは、まあ、企業ですと、まあ、あの企画やって研究やって開発やって、まあ、製品を出すと、
うん、
でその製品が売れるとやっぱりお金が出て、
うん、
まあ、売上とか利益があると、
うん、
でまあ、そのやっぱり利益が多いほどいい企業だと思われます、うん、まあ、しかしながらあの大学のですね外部資金というのはそれとちょっと違っているんじゃないかと、
うん、
大学の外部資金というのは、うん、まだ研究をやる前の資金で、うん、その資金を使って、研究をやりなさいと、
うん、
会社でいうと企画書が通ったぐらいなんですね、
うん、
で企画書が通って、企業内で開発の費用がついたと、うん、だから今あの大学で非常に外部資金を取ってきなさいと言うんですけれども、うん、大学がとかこういう研究機関が評価されるのは研究資金の額ではないと、
うん、
大学の、まあ、役割は情報発信であると、うん、いうことで出口のその情報発信をちゃんとしないといけないと、
うんうん、
やっぱりあの外部資金は出口にはならないんじゃないかと、
うん、
とはいうもの外部資金がゼロであれば研究できませんから、
もちろんそうですね、大事なものではあるけれども、
まあ、手段であるかもしれないけど、うん、目的ではないんじゃないかなと、うん、まあ、やっぱりあの大学の目的は情報発信ではないかなと思っております、
うんうん、なかなか我々現場にいないので、分からなかったんですけれども、とかくそうやって研究資金がいくらかっていうことが評価を受ける物差しになってたりする
なってますね、はい、
うん、
情報発信ですから、
うん、
それは何かというと例えば学会で発表するとかですね、うん、論文を書くとか、まあ、うまくいけばそれで商品が出てお金を、まあ、儲かるんですが、それはほとんどないですから、
うん、
まあ、やっぱり発表とか論文とかいうのがなるわけですね、
うんうんうん、
今ですね論文というのがまあ評価、まあ、一番研究者として評価されるんですけど、
はい、
今まではあの論文の数だったんですね、
うん、
しかしながら論文の新しい評価法が出てきまして最近、うん、それがあのサイテーションと呼ばれているものなんです。サイテーションという、まあ、日本語に訳しますと論文の引用数というものなんですよ。
どれだけ使われているか。
そうなんです、うん、どれだけ引用されてるか、引用されてる、うん、論文にはあの一番最後に参考文献のがあるんですけれど、うんうんうん、そこに何回現れるかという数が正確に出るようになってきまして、その数が、まあ、あの研究者の評価にだいぶ使われるようになってきてるんですね、
うんうん、
今あの大学のランキングというのがありますよね。
あ、聞きますね、
はい、その30% ぐらいがサイテーションの数であってですね、うん、そのサイテーションが多かった大学ランキングが非常に上がるんですね。
うーん、
今あの日本ではそのサイテーションという、論文引用が、非常に、ですね、まあ、低くて、まあ、あのちょっと問題になっているというところです。
うーん、なるほど、実は出口が弱かったわけなんですね。
そうですね、この前ノーベル賞取られましたね、あの本庄先生、
はい、
本庄先生が、論文のサイテーション数は6万あるんですね、
うん、
すごい数です、
うん、
だから、ノーベル賞なんかを取るときにはやっぱりその数が多くなかったらあかんということで、
うんうん、
論文は数ではなくて、うん、あの質が分かるようになってきたので、
うん、
まあ、非常に、ですね、うん、厳しい時代になってきております。
その質の目安としてサイテーションというのがあるわけなんですね、はい、
今やスマホでもその数が分かるような時代になってきてますので、
うん、
まあ、非常に研究者としては厳しくなってきていると、
うん、
まあ、研究者の評価が簡単にできるような時代になってきてますので、
うん、
そういうものを考えながら研究をしないといけないような時代になってきてます。で、まあ、そのサイテーションというのは英語の論文が、まあ、主なことになります、
うん、
やっぱりあの世界中から引用されないといけないとなると英語で書かないといけないわけですね、
うんうん、
実は私の恩師の大阪先生がもう一つ言ってはんのが、英語の論文を書きなさいと、
うん、
いうことを、まあ、あの学生時代から言われてて、
うん、
その出口もちゃんとその大阪先生が抑えてくださってると。
なるほど、昔から先生の周りでは言われていたことがやっぱり真理だったわけなんですね、
はい、
それを最終講義ではじゃあ学生さんにしっかり伝えておきたいな、はい、
まあ、学生さんよりも、まあ、あの研究者の皆さんですね、うん、
研究者の皆さんも先生の最終講義は聞きにいらっしゃったりするわけですか。
そうでね、あの企業の、まあ、共同研究をやって、いたところ の、 あの研究者とか技術者なんかも来てくれますので、
はい、最終講義は結構皆さん広く集まっていらっしゃると
期待してるんですが、まあ、なかなかそうもいかんので、
うん、そんなことはないですよ一般の方もね、なんならラジオをお聞きの皆さんも、聞きにお越しいただけるようですんで、
はい、
いかがでしょうかね、
はい、大きな講義室でやりますので、
うん、しっかり伝えてやるぞっていう風に、
はい、
今森先生も燃えてらっしゃいますけれども、
はい、
そんなこと言いながらやっぱり最後かと思うと感極まってちょっとほろっときちゃったりされるんじゃないですか。
まあまあ一息つけるなという感じですね、
は
い、
ああそうですか、まあ、先生ご自身はね、
はい、
これから春からもまだまだ研究頑張るぞと言ってらっしゃるので、
はい、
論文でもサイテーション高いの期待しております、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、技科大。小野先生は発展途上国の都市計画の研究のため虎穴に入らずんば虎子を得ず、自らスラム街に住み毎日水を汲みに行きボットントイレの横で水浴びをして暮らしていました。こんな言い方なんですが、若い女性の先生です。次週3月16日の天白の城は、そこで出会った幸せとは何だ、都市計画なんて必要なのかという発想を、見上げ話を伺いますを楽しみに。